ボスラジオ。
はい、始まりましたエンボスラジオ。今日は第115回です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、年末に差し掛かってきております。
そうだね、
ここすっかり、まあ、ワールドカップの方もですね、まあ、日本はベスト8ならずということで。
そうだね、
はい、ちょうど今日がね決勝ですねっていうと、もう
これ、そう
だね、そう、明日流れるからね、これはね。
そうだね、決勝ですね。
決勝ですね、今日ね。はい、ということで、今日はゲストはいません。で、まあ、何かというと、まあ、いつも通りですね、年末なので、こう、まあ、土年末と土年始はお休みしようという魂胆で、
うん、
まあ、我々ですね、こう、今年やった人たちの振り返りっていうのを、はい、していこうという、はい、そういう回を今回は。
はい、そうですね、まあ、前回もやり、中の時もやりましたけどね。
毎年やってるね。まあ、だから今年2回目になるね、うん、年末回は。
うん。
うん、まあ、今年もね、いろんな人がね、参加してもらってて。
はいはいはい、はい。
はい。これちなみにその、放送日っていうよりかは、収録日で見ていくんですけど、
うん。うんうんうん、はいはいはい。
これ今年、2022年になってから、一番初めに収録したのは、
うん、
純水島さんですね。水
島、あ、結構前だね、そうなると本当にね。
そう、純水島がね、まあ、まだシンガポールにいる時に、
ね、
もういる時の話を、はい、聞きまして、でその次が、はいはい、
うん、
大坪さんなんですよ、シローさん。
ああ、シローさんがだから日本からお帰りになられてる。
そうそうそうそうそう。
その辺は結構だからグローバルカラーでスタートしたって感じでしたね。
グローバルカラーでその次もですね、一丁まりです、次が。
そうやね、あそこ一丁まりも出てくれてたね。
だから今年の始まりはもう本当に、うん、グローバルな人たちをどんどんどんと一気に3連投するというね、そういう風なスタートから始まったわけですね。
はいはいはいはい。
でこれでこのラジオ出た人は転職しがちっていうのがね、よくあるんですけども。
そうですね、
はい、まあ、まあ、純水島の場合はね、もうそういうのが決まってた部分があるけれども、ね、ちょっと、まあ、まだね、まだこう、ね、年度内なのであまり情報は言えませんが、
う
ん、
はい、
でも、まあ、彼も無事にこう転職というか、
職
があるのは決まりました。
あれですよ、最近見ましたけど、シローさんももう中国をからご移動されて、
え、
東南アジアの方に移られたんですけど。
東南アジアの方に移った。
うん、
何カ国目の人
ね。でもまあ、その3人の回で思い出すならば、まあ、シローさんの回は非常に面白かったし、
うん、うん、
本当に世界を股にかけるビジネスマンですから、
そう、
話面白かったですし、こうある種ね、私と同じタイプの人だったので、こう、
うん、
なんか先をそんなに決めないっていうのが、
そうね、
そうそうそう、シローさんのお話のポイントだったかなと思うんですけど、うん、まあ、なんかそういう意味でもすごくこう印象に残ってますけどね。あれから、そう、ね、あれそうか、あれ1月ですもんね。
あれ1月です。あれが収録日単位で言うと1月24ですね。
うん、
はい、
はいはいはいはい。
で、まあ、一方でそのね、こう変わった人がいる中で、うん、まあ、一応周りは全然こう、この時と今と多分あんま変わってない。
そうやね、一応あれも変わらず、Facebook を見る限りは結構いろんなところで精力的に、
うん、まあ、そうだよね、
活動されてるんで。
そうそうそう、外国人が、まあ、フランスで起業するっていうところ、なかなか、まあ、外国人が
って、ね、そう、本当にすごいと思う。
フランスから見たときにね。
まあ、ね、まあ、プライベートの事情で向こうに行ってるけど、
うん、
もうそれでね、主婦になる人とかね、その家になんかそういう仕事するって人はあんまり。日本のね、会社、現地採用とかはあるかもしれないけど、
うん、
自分でゼロから始めてるっていうのは本当にすごいな。しかもそれはね、日本文化を発信するっていう仕事をされてるので、うん、すごい。なので、なんかひょうひょうとしてましたよね。
そうですね。
うん、別にそんな大して難しいことしてないみたいな感じでやってはりましたからね。
いや、すごい。そう、なので、今年の本当始まりっていうのは、そういう国際色豊かな感じで始まっていって、で、うん、何より、この1月、2月あたりに、
うん、
我々やったこととしては、その番外編として、
あ、そうですね、イベントもやりましたね。学
生団体とのコラボ。
やりましたね。
また、うん。やったっていうのは一つ大きな。
そうですね、現役の大学1年生が非常に頑張ってくれて。
そうそうそうそう。
結構人も、あ、 集まって
。なんだかんだ集まったっていう回がね、あって。
そうそうそう、そう。あれはすごく良かったなっていう、確かにそうだね。それも今年やね。
そうなの、ね。これ今年の1月にやってるので、だから割と本当もう今年の始まりっていうのは、ドドドッとそういう感じの。
うん。うん、
東南アジアや、まあ、何、東ヨーロッパや、フランスや、そしてね、さまざまなところに行った。で、この回では、過去の参加者としては、ゆきやくんが来てくれて。
ゆきやと、みほしと、
あ、そうだね、みほし来てくれたね。
水島純と僕も喋ってた、
うん。うん。っていう、こうね、まあ、今、この収録時点から 見返すと、まあ、1年以上前に参加してくれた人たちも呼んで、
やってる。
話を聞いていくっていうね。なかなかこの取り組みは、まあ、恒例になるかと言われると結構ね、難しい部分があるので、あれですけど、本当に番外編としてやったっていうのではね、大きなところかなって、思いますね。で、まあ、その後ですね、年度末、3月、4月、5月とか、2022年度の始まりぐるところを見ていくと、例えば、イチョマリの次が、コジですね。小島雄三郎。
ああ、コジ。
で、米田くん。
ああ、そうそうそう、米田くん、はい。
で、野倉。
あ、野倉、はい。
はい。で、笠原さん。
まあ結構ここからバラエティに飛びますね。
そう、バラエティに飛むし、割と年齢層が、まあ、米田くんは別として、小島、野倉、笠原の3名は、年一緒ですからね。
そう、我々同級生でね。反対に米田くんは今も一番最年少で、
そうそうそう。
してくれましたけど。
だから、10歳ぐらい差があるという状況で。
そうやね。まあでも、非常に、まあ、学生さんなんだけど、学生さんというわけではちょっと語られないような活動をしていたので、来てもらったっていうのがありましたね、そういえば。
で、まあ、この当時ね、その、小島と春日さんの、職場、
まあね、
同業他社であるというのを発覚し、
同業他社だったんで、
その当時ね。
当時はね。
っていうのを発覚したりね。なかなか。
まあね、スポーツで言ったらね、笠原の話さんも面白かったし、野倉みたいなパターンは初めてだったよね、
今日の
中でも、その NPO っていうことで、そんな活動をしてる
て、団体職員っていうのはね、なかなか、今までいなかった
よね。
うん。
そうです。この回もね、印象残ってますね。
でもまあ、ここまで来ると、笠原さんぐらいまで来ると、あ、なんか割と最近やなっていう感じがね、僕らの中ではするんですけど、まあ、実際、まあそうで、その後、もうここから一気にダーッと振り返っていくと、これは誰だ？あ、そう、100回記念やったんだ。
そう、100回記念やってます。
ここで100回記念やったんだ。
そう。
この、最初の20回が、まあ、だべってるだけの、ただし、プライベートな会話を垂れ流すような。で、まあ、実際には、まあ、もう少しでこのスタイルにしてから100回になるんだけれども、まあ、通算ということで、100回を迎えたってところのお話を、
そうでしたね。
撮ったっていうのがありましたね。
は
い。で、その後が、アンナちゃん、ハタくん、
はい。
ハッタ社長。
ああ、ハッタ社長、はい。
はい。で、小松さん、池田さんと。
なるほど。
はい。もうテレフォンショッキング状態がね、この辺からだいぶこう。
そう、テレフォンショッキングパターンでね、いろいろ紹介してもらうっていうパターンも今年。だから、二人にとっても初めましてで来てもらうっていうのが、アナちゃんは初めてかな、そのパターン。二人とも初めましてしたのは。
そうだね。
いやー、でもあの回は良かったよね。あれなんじゃないですか、視聴回数も多分一番多いんじゃないの。
あ、そうそうそうそうそうそう。多いんですよ。
セラピスト。
ですよ。結構、ね、強かったんですよね、あれが、なかなか。
いや、でも、ああいうお仕事してる人って、まあ、会えないからね。
まあ、普通ね、そんな出くわさないので、ああいうお仕事してる人は。そうですね。101回目が突出して多いですね。
そうなんですよ。確かめちゃめちゃ多かったんですよ。
うん。
まあ、それぐらいまあ貴重な話だしね、そういう仕事を本当に、そうそう、生の声で丁寧に話してもらいましたし、うん、やりがいとかも、やりがいとかね、実際どういうふうにやってるのかみたいな。うん、
まあ、応用分析ですね。
そうそうそう。で、生々しい、その、自分のバックボーンのところも結構語ってもらったんで。
で
なんかあれだよね、彼女が出たやつを友達に聞いてもらったその感想が彼女のところに来て、
うん、
なんかそれがすごい嬉しかったみたいな声もね、
うんうんうん、あったし
ね、した後にあって、まあ、声活動しててよかったなっていうところですよね、それは。
で個人的に言うと僕実はその後、まあ、これ収録したのがですね、まあ、8月なんですけど、うん、僕は実は10月11月とその応用行動分析に関する論文を書いてたので。
あ、そうやった、ね、あ、そうなんか、そんな話してたね。
協調で論文を書くにあたってですね、こうなんか応用行動分析というキーワードが出てきて、うん、あれそれなんかやったことあるぞってなって、
うん、
なんかこう、あ、真剣ゼミでやったところだ的な状態になって、
うん、
でこういろいろまあ、あだこうだ言いながらですね、そのまあ協調者の先生のこの話もまあある程度理解できたんですけど、まあその、
うん、
まあ要因としてやっぱこの101回から103回までの、うん、あのアンナちゃんの話があったからっていうのが結構大きくてですね、そういう意味でも割とこれは直結したんですね、仕事にね。
そうやね。まあ、でも俺からしたら全く初見の話だったし、まあそういう領域があるっていうことをもっとまあ世の中的にはね、知ってもらった方がいい活動なので。
うん。
で、あとあれですよね、川さん、思い出したんですけど、これオフ会も今年やってますよね。
オフ会ね。
そうだね。オフ会もやったんですよ、実は。これ収録に載ってないんですけど。
オフ会あれ、いつやったっけ？
3月じゃないかな。
3月ぐらいだっけ？やったね、うん、
過去出ていただいた方にね、お集まりいただいて、いろいろお話をするっていう会をやりました。結構ね、みんな来てくれてね。
うん。
楽しい。
でもリアルでやりたかったなっていうのはやっぱありますけども。
まあ、非常にこう、まあ、楽しく。まあ、あるいはね、来年またやりたいですね。
そうですね。
ところとかでね。いろんな人って来てくれてますし、その中でのコミュニケーションっていうのはね、近いことやってる人もいっぱいいるんで。
そうそうそうそう。
それでは川瀬さん的に言うと今年のその印象に残ってる回ってどれになるんですか？
いやーそうだね、でもこう、まあ、国際色豊かの最初の方の3人、まあ、個人まで入れて4人は、
うん、
まあ、なんだろう、そもそもまあ、まあ、ごつぼさんは違うけども、まあそういう話は面白かったなと、やっぱりこのラジオやるにあたって、うん、国際的な視点っていうのはずっと、思いながらやってきたのですごく面白かったし、
うんうん、
で、はちゃめちゃな感じがしたのは、まあ、うん、やっぱり今回ね、その、期間が違うから名前は挙げてないけども、うん、波平氏、あれ波平氏、あ、ごめんなさい、これ抜かしてましたね、僕。
あ、回も今年か。
そうですよ。笠原さんの次が、あれだ、北村くん行って、冬林行って、波平くんだ。で、波平くん行ってからの、アンナちゃん。
ああ、そうだそうだ。だからそこがあるんですよ。
そう。
だからそこで非常にね、ハーバードにこれから行くっていう北村賢治から、うん、同じ国際なのに、北海道で牛を飼ってる。
で、今また違うとこ行ってるでしょ。
今ニュージーランドにいますね。
ね、はい、いや、そう。で、今年、やっぱ国際の OB がなかなかファンキーな感じになったのを。
こうやって見ると国際が来るが多かったよね、今年
は。多かったんです、そうそう。いや、うん、仕事のね、上ではね、やっていく上では、アンナちゃんの ABA の話っていうのは、すごく自分の中では役に立ったし、違う意味で印象に残ってるんだけど、
うん、
単純にラジオでこう喋ってくれた内容ってことで言うと、もう北村、波平、うん、そして畑の3人の話っていうのが、うん、
よかったね。
なかなか濃いん
です
というか、クレイジーというか、
はい、クレイジーやったよね。
いや、クレイジーだね。
うん、
北村君なんかもう論理的なのか何かよく分からへん状態やったし、
そうですね、進路をダーツで決めた男ですけど。まあなんかその、でも彼なりにそこにもね、哲学があったというか、
そう。
なぜダーツになったかっていうところも、まあ、なんかそこもすごく面白かったし、まあ、はたちゃんもはたちゃんでね、ロックですから、
うん。そうなんだよね。ロックなんだよね。
ロックなんですよ。
だいぶこう喋ってる内容がそれ大丈夫っていうね。
そうですね、ギリギリ。
話を。
うん。
だいぶギリギリ攻めた感じよね。 話を聞かせてもらった感じがあったんですけど、
やっぱでもなんかさ、まあ、シローさんの国際出身ですけど、うん、やっぱ国際の人ってやっぱちょっと変わってる人が多いというか、でもなんか自分ルールというか自分哲学を持ってる、まあ、森下仁斗とかが出てもらってるし、
うんうん、
自分ルール自分哲学を持たれてる方がやっぱ多くて、
そうだね、
うん、
そうだ
ね、それはその世間のルールから見てとかではなくてね、なんか自分の中でのルールっていうの
を
持たれてやってる感じよね。だから、まあ、だから海外で成功するのかもしれないんだけど、うん、そういうマインドセットだから。
なんかこう、それはあるかもね、生活の、まあ、規範というか、立ち返るところを持ってるよね、彼らは。なんかこう、ね、
そうそんな感じ。
信念って言い換えるのがかっこいいんだけど。
そう、まあ、それが世の中的にどうなんていうのはもしかしたらあるかもしれない。
そう、それは世の中的にどうなんていうのも含まれてはいるけども、でもまあ、うん、ある種信念を持ってね、活動してる感じの。
そうですね。
うん。
あとはじゃあ、加さん、あれですね、今年のこれ取り組みのテレフォンショッキング形式をまあ導入したわけですけど、まあ、あれはあれで面白いですよね、うん。全くどんな人来るか分からないっていう状態で喋るっていうのも。
そうだね。だから実際、波平君からの紹介で、アンナちゃんに行き、で、アンナちゃんの紹介で、うん、まあ、この後、まあ、名前出しますけど、まあ、あと、小松さんに行き。
小松さん。
はい。で、小松さんの紹介で池田さんに行きという感じですね。
うん。そうなんですよ。まあ、あれもあれで面白いね。全く何も情報がない中で喋るっていうのもね。
そうなんですよ。で、それをした結果何が起きたかというと、医学軍がね、登場したわけですね、これね。
そう。ずっとリーチできてなかったんですよ。
はい。もうこれで残り下船ぐらい、下船ぐらいかな。
でもまあ、あとはあれか、メディア系？
皇室とかね。
方針数理系のだからエンジテック系と、あとあれですよ、あの春日キャンパスの方がまだ来てないんですか。
図書館情報系。
図書館情報系。
途上ね、そうだね。まあ、でもいずれ行き着くでしょうというところで。
そうですね、そこを期待しながらですけど、うん、まあだから本当に今まで自分たちがある種かかってなかった人にね、こういう形で会えて、うん、しかもいきなり濃い話をね、
そう
2人ともしてくれて。
ねえ。
ね、池田さんパワフルやったな。
パワフルやったね。
うん、
で、まあ、その国際の、ごめんなさいね、こう、まあ、もう一回整理するとですね、6月に笠原さんの話を聞き、その後に、うん、北村くん。これが91回なんですよ。91回北村くん。うん、で、風雨林が94回からですね。
うん。
佐藤冬香さんね。あの私の大学院の、うん、まあ、ドクターの同期であり、うん、年齢的には雅楽君の先輩という、
そうなんですよね、
生物資源から体育に行ったという風鈴ですけど、
生物資源から体育という、
はい、風鈴が94、95、96と、
うん、
はい、で、97回から波平で、100回を挟んで101回から、アンナちゃんが3回、うん、で、畑君も104回から106回まで、
うん、
はい、で、もうほんと次最近ですよ、ここからは。社長、ハッタ。
うん、ハッタ社長。
はい、登場しましたね、これ。これ107回から109回までですね。
うん。
久々の、週休部。
うん、久々でしたね。
うん、
それは。
久々の週休部 OB が出てきまして。
そうですね。
そう。なかなかね、なかなかこう、僕はこれまで絡みがなかったんですけど。
うん。
そう。でもね、やっぱりこう、まあ、同期の雰囲気というか、
うん。
面白かったですよね、話もね。
やっぱなんかでも、さっき話したけど、今年はだから同級生が半分って感じなのかな。
そうだね。まあ、年齢的には、ね。
年齢的に言うと同期が半分ぐらい。
うん。
ですけど、なんかありますよね。我々のこ
の、ね、
うちの学年のこの、なんていうか、なんか気にしないでやっちゃう系の、
うん。
パワーというか。
まあ、他の学年もあるんだろうけどね。あるんだろうけども。うん、で、ここから、その次が、小松さん、ゆりえさんですね。小松さんが。
小松さん、面白かったですね。
うん。うん、なんかね、すごくね、タフな人だったよね。
彼女も
すごかったですね。初めて話したけど、そのなんか追い込むためにバイオツブ行くっていう。
そう、
いや、追い込みすぎやろっていうのは。
それもあるし、でもなんかね、そこの件に明るくて元気なんですよね。
そう。すごく魅力的な方でしたね。
うん。
でも、 だいぶ自分のことを追い込める人だから、タフだなと思いながら
話聞く。本当に。
すげえなーと思って。だって毎日、僕らからしたら毎日歓迎こしようなもんなんで、マジつくのってかつって。きついきついとか
そうですね。そんなことをやってる感じに見えないんですよね、
パッと。そう、やってる感じに見えない。なんか多分苦しい、まあ、その、時々は苦しいんだろうけども、それをなんかこう、うん、嫌なこととかそういうふうに捉えてないって感じがね、すごくして。
そう。
能動的に動いてる。
そんな感じ。
うん。で、直前の池田さんですね。
池田さんもそう。
うん。で、こう、ついに医学軍登場という形になって、まあ、この年、今年の終わりになるわけですけども。池田さんパワフルですね。
なんかまあこの活動も今何年目ですか ?3 年目?
いやもうさ、なので1回を含めるともうまあ消したんであれですけど1回目がね2020年の11月3日なんですよ。
うんうんうん。
なので3年目には入っています。
あれですね、はい、コロナの前ですよね。
いやコロナの前じゃない、コロナ中です。
コロナ中、
コロナの前、コロナ中です。はい、
そうか。僕中国行きましたもんね。
そう。だってこれ第5回目のタイトルが帰ってきた春日氏だから。
そうですもんね。多分そうや。そうや。そのくらいの時期ですわ。そうや。そうだ。一時帰国した時に撮ってるんですよ。
これが、そう、一時帰国したのが2020年11月。うん、あ違う。もうそんなもん。
そんぐらいよ。そんぐらい。それで言うとね、川瀬さん、じゃあ、まあ、これからまあ4年目、そしてさらにというとこなんですけど、うん、なんかこういう人出てほしいなとかってあるんですか？こういう職業の人の話聞きたいとか、まあ、学類はさっきちょっと出ましたけど。
そう、学類で言うと、やっぱまあ理系の人たちとゲーセン、
ね。うん。ものづくり系だよね、やっぱりね。うん、
理系がね、いや、我々もそう、あの心当たりないことないんですよ。
うん。
なくないんですよ。いかんせんね、あの我々が知ってる理系癖強いんですよ。で出てくれないっていうね、うん、
そう、あの結構ね頼んで断られるパターンもあるんですよ。これやっていくとね、やっぱもう、
まあ、理系ではあるんだけれども、まあそのいわゆるバイオ系な人がね我々の知り合い
で、あ、バイオ系は多いですね。確かに。
そうなんです。だからそのなんていうの、まあ、エンジニア系というかテック系というかそういう地方面の人がそんなにいない、うん、いるは、いはするんだけれどもっていうところ。
まだ出てもらってないですね。だからそういう人出てもらいたい、ね。
まあ実際一回と、まあ、登場はしてくれてないんですよ、このラジオに。絡んでくれたことあるんだけども。
うんうんうん。
っていうのが、まあ。
あるかな。僕でも一回、ね、来年度に向けてなんですけどね、現職の学校の先生の話はちょっと聞きたいなと思ってたりはしてます。
あ、
教育関係いろいろ行ったんですけど、ど真ん中まだ行ってないんですよね。
そうですね。今顔出さないので、うん、でまあ僕らが口滑らさなければ、うん、名前出さなければ別にお金も発生するわけじゃないし、
うん
うん、ね、
現職の先生のお話は聞きたいな。
そうですね。というの
と、あとそうですね、やっぱものづくり関係のことやってる人ですよね。アーティストさんとか出てもらえたら嬉しいですけどね。
そうだね。だからつるちゃんに続きというか、こう、まあ、物って言ってもね、こう、あの、なんていうの、その、車とかじゃなくってね、
うん、
その、なんか、ね、彫刻家さんとか、画家さんとか出てくれると、
それで嬉しいですよね、
うん、
人も。あるいはもう、なんか、物のデザインやってるとかでも全然いいんですけど、
ね。そうですね。これね、うん、僕、あんまあれですけど、その、あれ、クラブハウスが一時期流行った時あったでしょ。
ありましたね。
うん、はい、あの時にその筑波界隈の人たちが集まるそのルームがあって、うん、そこであの画家の画家って言ってるのかな、あの内田すずめさんってわかる？
うん、わかんない。
筑波出身なんだけど、
うん、
っていう方って少し話して、で超有名人だから、うわすげえ内田さんだとかってなった、なってそこにいる人たちが、
うん、
ってなったんだけど、なんかまあ何のつてがないので、そういうね、こうなんていうの、エンカウント的に。お話しする機会はあっても、
うん、
なんかなんかつてがないので、ちょっとね、そこは難しいんだが、なんとかゲーセン見つけたいですね。
そうですね。まあ、あとは、その企画系を来年も1個ぐらいなんかやれたらいいですね。
そうです、ね。
学生さんのコラボ系はなんかできたらいいのかなって思いますけどね。
うん、現場のね。
そう、
大学職員さんとかでもいいかもね。
あ、大学職員さんもいいかもしれないですね。でまあ、なんかあと何回か言われるのは、あのお前らは喋れというのも言われることもあるんですよね。
そう。で、まあ、ちょうど今ね、ネタが尽きてるので、うん、ネタが尽きてるので、まあ、僕らが喋ってもいいんですけど、
うん、ちょっとそれは まだちょっと取っといてると。
そうなんですね。ちょっとまあ、喋るとね、多分3回とかで収まる場合があるので、我々はまあ、喋り慣れてるから。
喋っちゃうんでね。まあ、そんな感じですけど、ね、まあ、企画もやりたいし、あとはやっぱりそろそろそのカムバックパターンもありかもしれないですね。
そうなんです。
こういう話されてましたけどっていう
の。さっきもちらっとね、水島のところで言ったんだけども、このラジオに出演すると転職しがちっていう、そういう風な
変わっちゃうんですよね。
そう、ジンクスがありまして、例えば過去の話でいくと、所属、ね、所属っていう意味では、だから、23回目、ね、この形式になって初めてのクッシーで、その当時から考えるとカンちゃん。うん。ジンドもそうだよね。
ジンドもそうですね。
で、ノノコも多分そうだよね。
ノノコも変わってますね。
で、リュウも変わってるよね。ミコシも変わってるよね。イクシも変わってるよね。で、結
構みんなね、変わってる。
ランも変わってるよね。これね、ほぼ全員変わってる。スケシュンは、
スケシュンは変わらないと思う。
スケシュン変わらず。さすがスケシュン。でもそろそろ PhD 取るんじゃないのか、彼は。
多分そうなんじゃないかな。だから本当にね、この、もともとこのやろうと思った趣旨としてもね、これで、まあ、出ていただいた方に自分の、まあ、こう振り返っていただくっていう、定点観測的にね、振り返っていただくので、まあ、大体5年ぐらいしてからにしよっかっていう話したんですけど、5年待たずしてみんな変わるんで。
うん、また、そんなスピード感じゃなかったね。待つ人なかったね。
待つ人なかったっていうね、うん、もう全然多分。違う話してくれる方がいっぱいいると思うんで、そうそうそう、実際ね、三星なんてもうミャンマー行っちゃいましたから、
そうなんですよ、
現地どうですかみたいな話も聞きたいですしね、う
ん、で、藤田彩さんもね、うん、すごいことになってますからね、今
すごいことになってます、もうすごいですよ、本当にすごい。そういう話もどうですかね、まあ、ちょっとね、新しい方を探しつつですけど、
そうだね、
うう振り返り、あの時こうおっしゃってましたけど、どうですか今、
うん、
っていう話もいいのかもしれないですね。
したいですね。で、年度変わったら僕は水島純の話をしたいですね。聞きたいですね。そうですね。年度変わってからのはこの彼の場合はいいので、あれですけど。まあ、っていう感じで、そろそろ、まあ、ネタが尽きたからじゃないですよ。ネタが尽きたからじゃないんだけども、繰り返しけど、ネタが尽きたからじゃないんだけども、
そうそうそう。
みんなの変わるスピードが早いので、
うん、
ちょっとですね、その、リバイバルというか、
そうですね、
もう一個 おかわりタイムを
おかわりタイムみたいな形でね、うん、もう一回出ていただくみたいなのは全然、
ね、そうですね。でこれ笠田さん、こうおかわりタイムをするにあたって例えば、
うんうん、
こうなんていうの、こうさ、ここまでに至る道のりとかも聞いてるわけだから、多分2回撮りとかで、この前と今何が変わってますかっていうのと、で今の目標何ですかっていうね、そういう風な感じで聞いていくと、うん、多分いいんじゃないかなと思うので、そうね、そういうの多分こう3本撮りスタイルが2本撮りスタイルに変わっていくということもまあ考えられるかなと。
そうですね、また探すの大変になるんですけど、
う
ん、
そう、
まあ、まあそういうパターンもやりながらなんとか続けたいですね、うん、来年23年ですか。
そうです、
23年もね、なんとかここまでちょっとお休み取りますけど、欠かさず配信できてきたっていう。
そうですね、まあ年末年始は冒頭言った通りちょっとお休みするんですけども、また再開に向けていろいろこっちも準備してますので、うんね、いろいろこうやっていきたいなと、はい、思っています。さあ、ということでですね、今日これ今だいたい20分ぐらいかな、お話はしてるんですが、はい、まあ予告というかとしては、年明けまたすぐに再開をしますが、年末年始はちょっとお休みをして、こちらもね、いろいろ準備をしたいというふうに思っています。
はい、
はい、
今年もお世話になりました
、はい、なりました。
来年も聞いてくださいという感じ
ですかね。ぜひこうね、最近ちょっと一旦増えてきた登録者が少しまた頭打ちになったので、ぜひ登録と高評価と、そして布教活動をぜひよろしくお願いします。
お願いします、
はい、それでは皆さん、良いお年をお迎えください。それでは今日のエンボスラジオ、このあたりでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
エンボスラジオ。